女性社労士、年収2000万円を目指す。25歳で独立開業。社会保険労務士、長澤由紀、同文館出版。資格を取って独立したい。小さな会社でいいから社長になりたい。そんなあなたに送る生き方ナビゲーション。銀行 OL から一念発起して資格取得を決意。史上最年少社労士、当時25歳として開業成功するまでの軌跡と安定経営のノウハウを本音で語る孤軍奮闘ストーリー。社労士ってなんだかわかりますか？昔と違う社労士の現状。社会保険労務士は国家資格です。国家試験と民間試験。社会保険労務士という名前をご存知でしたか？この本を手に取ったあなたは社労士という資格に興味があったのでしょうか？それ以前に国家試験というものに興味があったのではないでしょうか。今は資格ブームと言われる時代ですが、試験には国の機関が管理し、国が資格を認める国家試験と、民間機関が管理、認定する民間試験があります。簡単に説明すると、国家試験には社会保険労務士以外に、弁護士、司法試験、公認会計士、司法書士、税理士、中小企業診断士、行政書士、宅地建物取引主任者などがあります。民間試験には、簿記、ファイナンシャルプランナーなどがあります。私は社労士のほかに、行政書士と宅建の資格を持っていますが、身をもって感じるのは、国家試験はやはり強いということです。20代半ばの小娘だった私が、なぜ信用を必要とする法律の仕事でやってこられたのかといえば、国家資格があったからに他なりません。国家資格を持っているのといないのとでは、人からの信用度は全く違います。独立起業を目指す方にとって、資格は大きな力になるでしょう。顧問契約を結びます。以前に比べて認知度が上がってきたとはいえ、それでも社労士の具体的な仕事内容まではなかなか理解していただけないので、簡単にご説明します。あくまでも私の考えるポピュラーな社労士の仕事、社労士の姿と思ってお聞きください。最も基本的なパターンは、まず中小零細企業と顧問契約を結びます。従業員数が10名から50名程度の規模の小さな会社が一般的です。顧問契約を結んだ会社に従業員の入社、退社があれば保険関係の手続きをします。具体的には雇用保険、健康保険、厚生年金保険の取得、喪失の手続きを取ります。入社時は保険証を役所に発行してもらい、退職時は離職票を書いて交付してもらう手続きなどがあります。従業員に子供が生まれれば、出産費用の請求、健康保険の扶養に入れる手続きもします。労災事故が起きてしまったら、治療費や休業保障の申請用紙もすぐに作成します。そういった手続きを大企業なら社内でできるかもしれませんが、小さな会社では手続きの仕方がなかなかわかりません。できたとしても膨大な時間を取られてしまうので、社労士に依頼するわけです。給与計算もやっています。社労士に頼んでおけば、〇〇さんという新入社員が入りましたので、保険の手続きをお願いします。〇〇さんに子供が生まれたのですが、何をすればいいですか？〇〇さんが仕事中怪我をしてしまいました。保険証は使えないし。〇〇さんが亡くなってしまいました。 会社としては何をすればいいですか？〇〇さんが定年退職になり、その後再雇用しますが、保険はどうなりますか？ハローワークに求人を出してもらえるかな？従業員を数名雇いたいんだけど。こういった事態にすぐに対処してもらえるのです。税理士というイメージが強い給与計算や年末調整も、社労士の主たる仕事の一つです。保険料率がこれほど頻繁に改正されると、会社でも手に負えなくなってきていて、小さな会社の賃金台帳を拝見すると、私のイメージでは大半がどこかしら間違っています。他には、就業規則の作成や変更、労働時間などの就業管理、賃金制度や退職金制度、そして人事評価制度などの賃金人事管理、助成金申請など多くの仕事があります。企業相手の仕事以外では、厚生年金、国民年金などの相談や最低請求なども、高齢化が進む中で注目されている業務です。年金のお仕事は企業ではなく、主に個人の方が相手となりますが、銀行などの金融機関と契約を結ぶケース、年金セミナーの講師をするケースなどがあります。労使間の個別紛争における斡旋代理、労働者あるいは事業主に代わって労使の紛争を解決するためにその現場に入る行為も最近認められるようになりました。ますます社労士への期待度は高まっています。